ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も奈良県警察の方と一緒にお伝えをしてまいります。奈良県警察本部から奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部奥田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あれ、今日奥田さんお一人なんですか？
そうなんです、はい、年末年始リスナーの皆さんもお仕事やお家のことで大忙しだと思うんですが、警察も実は大忙しなんです。
やっぱりそうなんですね。この番組始まって以来のことですよね。
そうなんです、こんな日もあるんです、はい、頑張りますのでよろしくお願いします、
はい、
ところで北山さん、うん、初詣って行かれますか？
初詣ね、行きたいところではあるんですが、はい、私は年末年始もお仕事ということで、はいはい、まあ、年明けもそうですし年末もこの奈良ドット FM からね、はい、皆さんが知りたいな聞きたいなと思うさまざまな情報をお伝えしていきたいと思っております。
いやー、 DJ の鏡ですね。年末年始関係なくお仕事、うん、ご苦労様です、
はい、
話を戻しまして、うん、奈良県内では初詣に有名なところがたくさんあり、うんうん、県外からもたくさんの方々が来られます、
はい、
そこで大きな交通規制が行われる場所がありますので、うん、リスナーの皆さんでお正月初詣に行くよと考えておられる方は、はい、行かれる先の神社周辺に交通規制がないかを確認してから出発していただくようお願いします、
はい、調べずに行って交通規制があって通れなかったとか、はい、渋滞がすごくて大変だったとかっていうのはもう正月あるあるですよね、はい、車で行くと便利ではあるんですが、はい、道も混むことが多いので公共交通機関を利用して行かれるのもいいかもしれませんね。
そうですね、神社の近くまで行けたものの、うん、駐車場が満車で入れないとか、
これも駐車場ね入れないよっていうのもお正月あるあるですね。
ですね、
うん、その交通規制の情報ってどうしたら調べることできるんでしょうね。
はい、奈良県警察の Facebook や奈良県警察交通部の X などにも掲載していますし、うん、はい、交通規制を伴うような場所の神社であれば神社の公式ホームページなどにも掲載されていることが多いですね。
はい、事前にしっかり確認することが大切なんですね。
はい、事前の確認お願いします。現場の警察官は皆さんの安全を第一に考え、寒い時も雪が降る時も頑張っています。
はい、
交通規制等でご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
はい、もう警察の方々も年末年始関係なくお仕事ですもんね、はい、本当にご苦労様です、
はい、
リスナーの皆さん、とにかく安全第一です。雑踏事故などが起きないようにするための規制でもありますので、一人一人のご理解ご協力よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。私ももう何年も初詣に行っていないんですけど、うん、あのお参りした後の1年を占うおみくじとか、露天のあのリンゴ飴とか、うん、綿菓子とか、あ、ベビーカステラの匂いもたまりませんね。
奥田さん、なんか食べ物ばっかりじゃないですか。いや、でも食べ物も美味しいですけどもね、はい、やっぱり1年を占うこのおみくじで、
はい、
私は大吉を引いて1年いい気持ちでスタートするっていうね、これやっぱりなんかいいなというふうに思いますけれどもね、はいはい、では今日のトピックス参りましょうかね。
はい、初詣の話に力を入れすぎて、うん、あたかも今日のトピックスが初詣の話みたいになってしまってすみません。はい、ではトピックスの前にですね、うん、リスナーの皆さんにお知らせです、
はい、
奈良県内では12月24日現在23人の方が交通事故によりお亡くなりになられています、
うん、
その中でも12月に入り交通死亡事故が連続発生しています、うん、リスナーの皆さん、交通事故には本当にお気をつけください、
はい、
では今日のトピックスは令和6年度年末年始の交通事故防止運動についてです、
はい、
運動期間は令和6年12月15日日曜日から来年の令和7年1月5日日曜日までの間です、
はい、年末年始って人の動きが活発になる時期でもありますし、はい、里帰りなんかで慣れない道を走るなどいつも運転されている方も普段運転をあまりされていない方も、はい、十分に気をつけていただかないといけませんよね。
はい、では今日のトピックス、令和6年度年末年始の交通事故防止運動を5つの項目に分けてご説明させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、1つ目は子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保と正しい横断です、
はい、
奈良県内では先ほども言いましたが、12月24日現在、交通死亡事故で23人の尊い命が亡くなっています、
はい、
そのうち高齢者の方が14人です、今年の交通死亡事故のうち歩行中の交通事故でお亡くなりになられた方が7人おられます、その7人のうち高齢者の方は5人です。
以前の放送で高齢者の方は運動能力や判断能力、また反射能力が他の年代の方々よりもどうしても劣ってしまうよというようなお話がありましたよね、
はいはい、
でも高齢者の方々だけでなく私たちも若い時に比べるとなんかいろいろ劣ってきているところもありますし、はい、こればっかりは自分は大丈夫だって思いたくなりますけど実際劣ってしまってますよね、は
い、私もそう思います。ちょっとした段差につまずいてしまったり、足を上げているつもりでも上がってなくてこけてしまったり、大人になってからこけるのは本当にちょっと恥ずかしいですよね。運動能力が落ちてるんだなってやっぱ思いますね。
知らず知らずの間にいろんな能力が落ちてしまっているんですね、なので無理な横断や斜め横断というのはしないで、はい、交差点では青信号であっても同じ方向や対向から曲がってくる車もあるかもしれません。右左後ろなど周りをよく見て安全確認はしっかりとしましょうね。
はい、もともと車なんて来ないだろうと思って渡っておられる方が多いでしょうから、その邪念は捨てていただいて青信号でも車が来るかもしれないと思って皆さん渡りましょうね、
はい、
では令和6年度年末年始の交通事故防止運動2つ目は飲酒運転の根絶です。
はい、このお話も繰り返しねしていただいてますが、はい、車の運転手さんはもちろんのこと自転車の運転手さんも飲酒運転は絶対にダメですよ、はい、この令和6年11月の1日の道路交通法一部改正で自転車の飲酒運転も罰則が強化されましたよね。
はい、北山さんのおっしゃる通りなんです、
はい、
また飲酒しているものに車両を貸す、または飲酒している者の車の運転に同乗する、あと車の運転する者にお酒の提供も法律違反になります。
はい、バレなかったらいいやろうとかね、少しだから大丈夫だろうとか、はい、身勝手な判断は絶対にしないでくださいね、
はい、取り返しのつかないことが起きる前に絶対に車両を運転するときは飲んだら乗るなを守ってください、
はい、
では3つ目は白母児と夜間の交通事故防止です、
はい、
白母児とはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、日の入り前後1時間程度を指し夕暮れ時や日暮れ時とも呼ばれます。
はい、日が暮れるのもすごく早くなりましたよね。
本当早くなりましたよね。この日が暮れることも交通事故と関係がありまして、日照状態が急激に変化するため視界が不安定になり、ドライバーが歩行者など見えづらいという特徴があり、事故の発生が多発する傾向があるんですね。
はい、ドライバーさんは早めのライト点灯を心がけていただいて、歩行者の方は白とか黄色などの明るい服と反射材の着用もお願いしますね。
はい、今日は反射材を何点か持ってきました、
はい、
北山さん全部使ってください ね、
ね、今日たくさん持ってきていただきましたが、こんなにたくさん種類あるんですね。
はい、簡単に説明させていただきますと、
はい、
タスキ型にタックルバンド型、キーンホルダー型に靴のかかとに貼る反射材、自転車のフレームに装着するリフレクターなど、ここにあるのはごくごく一部なんです。警察でも関係団体さん協力のもと、反射材をイベントや啓発活動などで配布しているんですが、数に限りがありたまたまそれを活動で反射材を手にしていただいた方はぜひご活用いただいて、お渡しできなかった方はホームセンターや100円ショップなどで販売されていますので、ご購入の方を検討していただいたらなと思います、
はい、
北山さんいつもお帰りが遅いと思うので、夜道はこれでピカピカ光ってください ね、
いいです ね、 ね、とっても可愛いものもあったりして、はい、お子さんから、ね、大人の方までいろんな方にしっかりつけていただけるようなものが本当たくさんありますね。
はい、反射材をつけるとヘッドライト下向きの場合、約57メートル離れた場所でも発見できるんですね。明るめの服を着ていない、または反射材をつけていない場合は事故につながる可能性がとても高くなります、
はい、
反射材をつけて自分の存在を周りの人に知らせましょう、
はい、
では令和6年度年末年始の交通事故防止運動4つ目は、すべての座席のシートベルト着用と着 シートベル、すいません、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底です。
はい、もう皆さんご存知だと思いますが、シートベルトは全席着用ですよ。
はい、北山さんのおっしゃる通りです。全席です、うん、取り締まりを行っていると、高速道路だけ全席シートベルトしたらいいんちゃうのとか言われる方が、ね、おられるんですけれども、この認識は間違っていまして、高速道路以外の普通の道路であっても全席シートベルトと法律では定められています、リスナーの皆さんの中で同じように間違っていたと思われた方がおられたら気をつけてくださいね。
はい、少しの距離やからいいやとかね、締め付けられるの嫌やからとか、はい、安易な考えでいて事故にあったら大きな怪我、もしくは命を落としてしまうこともあるかもしれませんからね、はい、大人の方は子どものお手本となるよう、皆さん自らが全席シートベルトを着用するようお願いします。
はい、またチャイルドシートも正しく着用お願いします。はい、私が出会った運転手さんの中でチャイルドシートに乗せておられるのにベルトをつけておられない方や、はい、チャイルドシートに乗せたら泣くからと大人の膝の上に乗せておられる方がいました。
やっぱりこれ大人の膝の上だとお子さんは守れないんでしょうかね。
はい、シートベルトをしていない状態だとですね、インターネットで検索していただいたら誰でも見ることができるんですが、実験映像があるんですが、はいはい、やっぱその実験映像を見るとすごい勢いで前に飛ばされていました、
やっぱりちゃんとチャイルドシートに乗せてベルトもしないといけないんですね。
はい、車を出発する前に合言葉としてみんなシートベルトしたよっていうね、やり取りをしていただいたら出発しやすいかもしれないですね。
いいですね。
はい、では最後の項目、令和6年度年末年始の交通事故防止運動、5つ目は自転車のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底です。
はい、
これはこの番組でも何度もお話しさせていただいていると思いますが、リスナーの皆さん、またそのご家族さんやお知り合いの方々までお願いしたいことです。
はい、自転車の交通死亡事故で頭部を致命傷としてお亡くなりになられた方が半数の割合を占めるんですよね。
そうなんです。ヘルメットは自転車利用者さんの大切な命、そして頭部を守ってくれるとてもとても大切なものなんです。
はい、女性の方なんかだったらね、髪型がぐちゃぐちゃになってしまうとか、めんどくさいなんていう声もあるんですよね。
はい、そういうお声は私もよく耳にするんですが、命を守ってくれるヘルメットです。皆さんぜひぜひつけていただくようお願いします。また顎紐をねしっかり締めていただいて、ヘルメットをかぶって頭を左右に振っていただいて、クラクラしないようにちゃんとフィットしていただくようにお願いします。
はい、皆さん頭のサイズにしっかりフィットしたヘルメットで顎紐もしっかり締めましょうね。
はい、奈良県はまだまだ自転車用ヘルメットの着用率が低いんです、北山さん、何パーセントの方がヘルメットかぶっておられると思いますか？
まだまだってことは3割ぐらいですか？
あ、答えは 13.7% なんです。これは警察庁発表の数字で、令和6年7月に調査が行われました。全国平均が 17.0% なんで、全国平均よりも下回っているという結果なんです ですね。
なのでリスナーの皆さん、奈良県の皆さん、自転車に乗るときは年齢に関係なくヘルメットの着用をお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、もうそろそろね、お別れの時間ということですけれどもね、
もう年末年始は人がよく動く時期で事故も起こりやすくなるんです、
はい、
慌てたりイライラしたり、いつもならしっかり安全確認しているのにしなかったとか、そんな時こそ落ち着いて安全運転をしっかりお願いします。
はい、12月の15日から令和7年1月5日まで、令和6年度年末年始の交通事故防止運動期間となっております。皆さんよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、では最後にいつもので締めましょう。奥田さん、お願いします。
はい、今日も明日も交通安全
よろしくね。奥田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。